はじめは小川幹雄副会長です。
日モレン声の広場5月号をお届けしております。先月号では、3期目を迎えた竹下会長からメッセージをお届けしました。今月号では、新たに就任された副会長の方々のメッセージをお届けしております。スタジオには、小川幹雄副会長ですね。お招きしまして、ご用意いただきたいと思います。小川副会長、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お忙しいところ申し訳ありません。
こちらこそ。
日モレン声の広場をお聞きの皆様は、小川幹雄副会長といえば、阿波協の会長か、というふうな認識が強いと思うんですけど、この度その、立候補するにあたりまして、きっかけとか動機みたいなものと、それから、就任にあたりました抱負みたいなものをいただければと思います。お願いします。
わかりました。私も長い間日モーレにお世話になってきました。ちょうど今日モーレ激動期を迎えておりまして、こういう時期に会長を支えて障害者が光り輝く社会の実現に少しでも役立てばと思って、古い言葉かもわかりませんが最後の方向だと思って立候補いたしました。主に課題としては2つ感じております。一つは障害者の権利条約を批准しまして障害者差別解消法もできたわけですが、ちょうど日本の歴史で言いますと江戸時代の首脳交渉の身分社会から市民平等の明治維新、そして戦後の終戦後新しい憲法下で男尊女卑から男女同権へ、こういう社会のが変わっていった時期のように今障害者もこれまで差別というですか遠慮というですか障害がある人はこの程度というですか、あるいは障害がある人も障害があるから仕方がない、こういうことが多かったわけですけども、本当に障害者が自分の持っている能力を十分に発揮して意義ある豊かな人生を送れる、そういう社会になればと思っております。ただこれも非常に長く険しい道だろうと思いますけれども、その少しでもですね、一歩でも半歩でもそういう理想の社会というですか未来へ向かって進む、そういうお伝えをさせていただければと思っております。
はい、差別解消法が施行されましたけど、これについて小川副会長は島根の方でもご活躍をされております。地元での働きかけとかはございますか？
はい、島根では中国ブロックのトップを切って松江で差別解消条例が今制定中です。だいたい6月の市議会に出るはずなんですけども、最初この条例案を見せてもらった時にこんなもん作ってどうなるんかなという感じがしておりますけれども、特に松江市のですね、視覚障害者協会、が中心になりましてですね、策定委員の人とか松江市の当局者とか何度も会合を持ちまして、いろいろ私たちが思うことをお話ししました。その結果ですね、先週行われた最後の策定委員会ではかなり私たちの意見考えも取り入れたものになっております。どうしても私たちもこういう条例とかそういうものに対して、なかなかこう億劫なところがありますけれども、しかし障害者のことは障害者なくして決めないでくださいというのが国連の障害者権利条約の理念ですので、しかし皆さんもぜひですね、それぞれの地域で自分が思っていること、自分が理想と考えることをですね、一つ主張して条例に盛り込んでもらえればと思っております。
はい、先ほど冒頭でもちょっとご紹介させていただきましたが、他副会長は協議会長、阿波企業協議会長としてもご活躍されています。ということで、その日モレ副会長として阿波企業にはどのように取り組んでいきたいですか？
はい、私も副会長になりましたけども、引き続きですね、私のライフワークではあります阿波企業のことにですね、携わっていければと思っております。ご存知のように杉山和一県業が視覚障害者に阿波企業を報酬するようになって、400年、私たちの先輩も私たちも本当に長く視覚障害者の唯一の正業ともいえる阿波企業を生業としてきたわけですけども、今いろんなこう困難な問題が起きております。外部的には無免許者の 王公跋扈、長領跋扈というですかね、それから柔道整復師の不正請求、まあ、こういうことで非常にこうアハ企業は圧迫されておりますし、また内部的にはアハキのですね、視覚障害者の後継者が大変少なくなっておりまして、今後視覚障害者がアハ企業でですね、生きていくためにはですね、だいぶ、まあ、困難も予想されます。まあ、しかしこの外部要因につきましては、ようやく厚生労働省もこのほど無免許者対策に乗り出しました。まあ、これは免許のある人とない人との区別化を図るということで、一つは免許保有証を発行する、で免許のある人はこれをですね、掲げて、国家資格者ですよということをですね、国民の人に知ってもらう。二つ目は施術書開設届証明書のですね、掲示ということですね。国民の人は本当にそこであんま針灸が行われているかどうか見ただけでは分かりません。しかし、そのですね、届入れ済み証明書をですね、掲示すれば、これは本当に、まあ、国家資格者が成立する、まあまあ本当のですね、施術書だなということが分かりますので、門を叩きやすくなると思います。三つ目は、広告のことです。まあ、違法広告が乱立しておりますけれども、このほどマッサージ等のですね、無免許業者がそういうことを掲げることはですね、不当景品類及び不当刑事防止、不当表示防止法ということでですね、まあ、取締りの対象にするということです。まあ、これは消費者センターへ苦情が持ち込まれることが多いのですので、各都道府県市町村ともですね、消費者センターと提携、あるいは警察と提携してですね、指導に従わない者に対しては刑事訴訟法で告発も辞さないという、まあ、そういう指示を出しておりますので、これがですね、徹底すればもう少し、有資格者がですね、きちんと仕事ができる状況になるのではないかと思っております。まあ、あとですね、とは言いましても自由競争ですので、資格にハンディがありますと、いろいろ困ることがあります。まあ、移動とかですね、あるいは文字の読み書きとかありますので、そういう時にも視覚障害者が十分にですね、アハ企業で能力を発揮できるような、まあ、いわゆる合理的配慮というですかね、これをやっぱり求めていきたいと思います。で、私たちの後輩もですね、アハ企業が、まあ、なりわいとしてですね、やっていけるのは、そういう環境をですね、後世にも残していきたいと思っております。
はい、最後にじゃあこの放送を聞いているリスナーの方にメッセージをいただきたいと思います。お願いします。
まあ、私も大変微力ですけども、他の2人のですね、副会長と心を一つにして、まあ、力を合わせてですね、会長を捧げていきたいと思っております。もちろん中央でも、いろんなことをしますけども、それぞれの地方でですね、今の差別解消条例とか、あるいは都道府県や市町村のですね、対応要領とか対応指針とかできていくと思います。これがですね、まちづくり条例のようにどこの都道府県市町村にもできてですね、障害者が自立するためには、社会貢献をするためには合理的配慮、まあ、一定のですね、経済的負担も伴うでしょうし、手間も伴うと思いますけども、まあ、それがですね、当たり前のこう社会になる、当たり前のですね、気持ちになれるような、そういう状況を作っていきたいと思いますし、またアハ企業にしてもですね、今の成立書とかですね、広告については地方でですね、それぞれ自治体へ働きかけることがありますので、まあ、中央地方ともですね、一緒になって視覚障害者の、まあ、幸せのためにですね、頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、副会長インタビュー、最初は小川幹夫副会長にお呼びいただきました。小川副会長、お忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。